リズムに沿って、今日は主の使命の方で読んでいただきます。お願いします。
イザヤ書30章15節から26節です。新改訳2017聖書をお持ちの方は旧約聖書の1214ページをお開きください。それでは拝読します。イスラエルの聖なる方、神なる主はこう言われた。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ、静かにして信頼すれば、あなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬で逃げようと。そう言うならあなた方は逃げてみよう。また私たちは早馬でと言った。そう言うならあなた方の追手はなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方は逃げる。ついには残る者が山の頂の旗竿、丘の上の旗のようになる。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに応えてくださる。たとえ主があなた方に苦しみのパンと椎茸の水を与えても、あなたを教える方はもう隠れることはなく、あなたの目はあなたを教える方を見続ける。あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞く。あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた芋の像を汚れたものとみなし、不浄のものとしてそれをまき散らし、これに出て行けと言う。あなたが土地にまくあなたの種に主は雨を降らせてください。それでその土地の産する食物はみずみずしく豊かである。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはむ。土地を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振り分けられた味の良いマグサを食べる。大いなる殺戮の日、やぐらの倒れる日に、高い山、そびえる丘の上すべてに水の流れる運河ができる。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は7倍になって7日分の光のようになる。それでは叫ぶ声に応えてくださる主と題して義牧師にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。聞こえますか？はい、大丈夫ですね。はい、前回はイザヤ書25章のところから涙を拭い取ってくださる主と題してお話をいたしました。黙示録のように、神の民に対して終末論的な希望を与えてくれる約束の予言がイザヤ書25章に書かれているというお話をいたしました。今日はそれに関連してイザヤ書の30章の19節に書かれている、もうあなたは泣くことはない、あなたの叫び声に応え、主は必ず恵みを与えてくださるという御言葉の約束を中心にお話をさせていただきます。イザヤ書の30章の19節を開けてみてください。30章の19節、ああシオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に、答え、主は必ず恵みを与え、それを聞くときあなたは答えてくださる。ここが今日のお話の中心聖句です。それを聞くときとは、あなたの叫び声を聞くときという意味です。あなたの叫び声を聞くとき、主はあなたに答えてくださるという約束なんです。 後でこの箇所からもう少し詳しくお話をいたします。皆さんは大変な時、危ない時、大丈夫かなと思う時、泣きたくなるような時、叫びたくなるような時を経験したことはないでしょうか。皆さんは涙をするような時、泣きつらみ蜂と言えるような不運や不幸が重なるようなことは経験したことないでしょうか。私の家内は実は6月にカナダでそういう経験をしました。三谷さんも全く別な経験ですけれども涙するような経験をしています。私と家内は三谷さんのご主人の状態を聞いて本当にかわいそうに思いました。そして家内も私も涙をいたしました。別の角度からお話しいたします。皆さんの人生の中で大変なことが起こり、焦って慌てふためいて何とかしなくてはならないと思ったことはありませんか。あるいはあまりに大変なのでもうどこかへ逃げようか、どっか遠くのところに逃げて逃避したいと思ったことはありませんか。今日は特に泣きたくなるような人生の経験をした方のためにお話をいたします。そういう試練にあった時にどうすればいいのか、あるいはどうしてはいけないのか、イザヤ書30章はこのことを語ってくれます。そんな話に入る前にまずイスラエル王国とユダ王国の歴史的な背景のおさらいをいたしましょう。イザヤ書が書かれた時代、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ王がいた時代がどんな時代だったのか前に少し説明しましたけれども、このパワーポイントに出てくる最初の地図を開けてみてください。イザヤ書が書かれているイザヤが活躍したこの紀元前739年頃から紀元前692年頃のイスラエル王国とユダ王国の地図が出てますよね。これは激動の時代、戦争の時代でした。ユダ王国とイスラエル王国は最初仲が悪くて争っていました。ユダ王国の王アハズは巨大な大帝国であるアッシリア帝国のティグラテピレセル3世に対して人間的な策略の動機から軍事的に助けてくれるように頼みました。アシリア帝国はこれを聞き入れてあっという間に北のイスラエル王国内に侵略し、ダマスコとガリラヤ全域、それからギルアデ地方を占領しました。パワーポイントの2番目の地図を開けてみてください。もうそこには北のアシリアがずっと南下してきて、もうイスラエル王国は消えてしまっていますよね。アッシリアのシャルマネセル5世の時代に北イスラエル王国の王であるホセア王は謀反を企てて貢ぎ物を治めることを拒んでエジプトの王に助けを求めました。そこでアッシリア帝国の王シャルマネセル5世はイスラエル王国に攻め上り、サマリアを包囲し、サマリアっていうのはその北王国の首都だったんですね。そしてサマリアを陥落させました。紀元前722年にイスラエル王国は滅亡し、イスラエルの北の十部族の人たちは捕囚にされ、帝国の奥地の方に連れて行かれて消えてしまいました。結局イスラエルの十部族は完全に滅ぼされてしまいました。残されたイスラエル人と新たに捕らえされた外国人との宗教的な集合が起こり、新しい異端的な宗教が生まれました。これがサマリア人を生み出す元となりました。一方、南のユダ王国のアハズ王は帝国に頼って助けを求めたため、アッシリアは多くの貢ぎ物をこう要求してきて、それにその要求に応えなくちゃいけない。ユダ王国はアッシリア帝国の隷属国家となりました。 ユダとかアンモン、モアブ、エドムもアッシリアの隷属国家となりました。アハズ王の統治の時代にイザヤはアッシリアとの軍事同盟に反対しました。この時代に今度は反対にエジプトに頼ってエジプトとの軍事同盟に頼ろうとしている人たちが現れました。イザヤはエジプトとの軍事同盟にも反対しました。神に頼ろうとせずにアッシリアに頼ろうとしたり、今度はアッシリアに反対してエジプトに頼ろうとしたことも反対したのです。神以外の軍事同盟で身の安全を図ろうとすることが不信仰な行為であるとして、イザヤはエジプトに頼ることにも反対したのです。紀元前710年から701年にかけてユダ王国の中にはアッシリア王アッシリアの軍に対抗するためにはエジプトに頼ることが安全だと判断した人たちが出てきました。このためアッシリアはユダ王国に攻め込んできて、最後にはアッシリアは、紀元前、671年から652年までの間、ユダの王マナセ王の時代にエジプトまで攻め込んでいって、そのエジプトさえも占領してしまうことになったんですね。3番目の、地図を開けてみてください。そこにはこのアッシリア帝国がずっと南下して、そしてエジプトさえも占領してしまうことになったんですね。そのことが地図で理解できるではないかと思います。エジプトに頼っていれば大丈夫だと思い込んでしまったんですけども、エジプトはユダ王国を守ることができなかったばかりか、自分たちの帝国さえも占領されるということになる。そんなことは誰も予想していなかったことでした。でもイザヤのメッセージははっきりしています。まず神の指示を仰がずにエジプトとの軍事同盟に頼ることは間違っているし、エジプトは頼りにならないということがこの30章の1節2節と7節に書かれています。30章の1節2節をまずお読みしますね。災いだ、堅くなな子ら、主の言葉、彼らは計り事を巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。2節、彼らはエジプトに下っていこうとするが私の指示を仰がない、ファラオの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。そのまま30章7節読みます。エジプトの助けは虚しく当てにならない、だから私はこれを何もしないラハブと呼ぶ。イザヤ書の30章の12節とそれから30章の16節17節の両方を見てください。まずイザヤ書の30章の12節は、神の言葉に頼らないでエジプトとの同盟に頼って、そしてシイタゲと悪巧みに対するユダの指導者たちの悪を問題しています。30章の12節を読みますね。それにイスラエルの聖なる方はこう言われる、あなた方は私の言うことを退けて虐と悪巧みにより頼み、これに頼った。軍事同盟に頼るためにエジプトとの同盟のために宝物を持って貢ぎ物を送りました。当然お金がかかります。そこで税率を引き上げ、そして悪徳商人から賄賂を受け取り、市民を搾取する不義が横行いたしました。貧しいものを虐げ、そして貧富の差は広がっていきました。こうした社会的な罪については以前お話しした通りですけども、30章の16節17節の聖句に目を留めてください。30章の16節、あなた方は言った、いや私は馬で逃げようと、そういうならあなた方は逃げてみよう、私たちは早馬でと言った、そういうならあなた方の追手はなお早い、一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方は逃げる、ついには残る者が山の頂の旗竿、丘の上の旗のようになる。エジプトに頼ったけれども自分の身が危なくなってきました。 そこで早馬を使って逃げることを考えました。ところが一層追跡され敗走を重ねることになります。かろうじて生き残った者は、消え去った軍隊のように丘の上に捨て置かれた軍旗の旗竿だけが残ることになります。こうして敗戦の惨めさを味わうことになるとイザヤは予言しているんですね。神は15節で立ち返って落ち着いていれば救われるのに、信頼していれば力を得るのに、あなた方はそうしなかったとイザヤは言いました。彼らは神を信頼せず、小手先の人間的な逃げの手を打って難局を打開しようとして、危ない時には馬でその早く逃げればいいさと考えたんですね。ユダヤの人々たちは神に信頼せずに慌ててエジプトという人間的な軍事力の援護に信頼を置いてしまったのです。神は偶像崇拝から抜け出せなかったイスラエル王国をアッシリアを用いて滅ぼされました。さらに偶像崇拝と人権の抑圧を続けたユダ王国に対しても、アッシリアを用いた神の裁きの鞭が及びました。エジプトに逃れようとした不信仰のユダの人たちにも裁きの鞭がアッシリアを用いて振り落とされました。では高ぶって残忍な仕打ちをする大帝国のアッシリアに対して、神はそれをほったらかしにされたのでしょうか。歴史を支配しておられる神はアッシリアの残忍な侵略の罪に対しても天罰を与えることになるのです。歴史を支配しておられる神はアッシリア帝国の罪をもお見逃しになりませんでした。今度はアッシリア帝国に対しては、神はバビロニア帝国を用いて滅ぼされようとご計画なさったのです。そのアッシリアに対する裁きがイザヤ書の30章の31節と、それからイザヤ書の10章の12節にも予言されています。イザヤ書の30章の31節と10章の12節のところを一緒に見てみてください。30章の31節で見ます。主の御声を聞いてアッシリアは打ちのめされる。主が杖でこれを打たれる。さらに同じスライドにこの10章の12節が引用されていますので、そこも見てください。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げるとき、アッシリアの王の思い上がった頃の果実、その高ぶる目の輝きを罰せられる。ここにアッシリアって言葉が2つ出てますよね。強大な大帝国であるアッシリアが中東の全、中東の世界全体を支配して、すごい勢いで前の国を蹂躙していったその頃、歴史を支配しておられる神はこの巨大なアッシリア帝国が神の鞭で打たれれば滅ぼされるということになるんだということをイザヤは予言したのです。これは驚くべきことではないでしょうか。このイザヤがイザヤ書30章でメッセージを語ったことは、この頃というのは紀元前710年から701年頃の頃と考えられています。その後アッシリア帝国は歴史の中で何が起こったのかご存知でしょうか。これからおいおいイザヤ書の公開の中でアッシリアの結末についてお話をいたしますけども、短くまとめて言いますと、このアッシリア帝国は紀元前701年にエルサレムを包囲しました。しかし神の奇跡的な助けによってエルサレムの人たちは生き残り、そしてアッシリアは大敗して、本拠地である2年目に方法の体で惨めに帰っていくことになります。それだけでは終わりません。神の鞭はさらにアッシリア帝国そのものに対して振り落とされることになるんです イスラエル王国が滅ぼされたように、アッシリア帝国も東から起こってきたこの新興国である、新バビロニア帝国によって滅ぼされることになります。アッシリアの首都ニネベなんですけどね、ニネベが紀元前612年にバビロニア帝国との戦いで陥落し、続いて紀元前609年に有名なカルケミシュの戦いでバビロニア帝国に敗れて、その勢いがあったエジプトでさえも一時的にはもうアッシリアが支配下に、エジプトを支配下に置いたような、この勢いがあったアッシリア帝国ですけど、大帝国でした。それがそのついには滅亡することになるんですね。そのことがイザヤ書の30章の中で、もう90年後の紀元前609年に起こることまで見据えて予言されているんです。このすごい予言だと思いませんか。時代を元に戻しましょう。ユダの王のヒゼキヤの時代に、紀元前701年アッシリア帝国の王のセナケリブという王様が北イスラエルを滅亡させただけでなくて、それで済ませることなく、さらに南下して隷属国家となった南のユダ王国の領土内にも攻め込み始めました。ユダ王国にとっては国家が滅亡するかもしれないような危機の時になりました。アッシリア帝国の王のセナケリブがユダ王国の西の境にある町々を攻撃してきました。ユダ王国はアッシリア帝国の攻撃の前に恥となって敗戦が続きました。多くの人たちがエジプト帝国に頼って、エジプトとの同盟を結んで、そしてエジプトから助けを求めました。アッシリア帝国はエジプトにまで軍隊を進めました。クシュの王のテルハカという人がヒゼキヤを援護するためにエジプトから進軍しましたけれども、そして迎え撃ちましたけれども、失敗に終わりました。アッシリア帝国は今でいうもイランもイラクもシリアもレバノンもイスラエルも全部取ってしまったんです。全部攻め込んでしまって、この一帯こう全部アッシリア帝国の領土内になってしまったんですね。どこだけ違ってたかというと、エルサレムという小さな町だけなんです、ね、エルサレムを除いてみんなアッシリア帝国の支配下に置かれてしまったんですね。もうエルサレムという小さな町が陥落したら、もうそれで万事休す。ユダ王国もいよいよ滅亡かという、国家存亡の時、国家存亡の危機に陥りました。そういう試練の時に書かれたイザヤ書の歴史的な背景を理解した上で、イザヤのメッセージに耳を傾けていきましょう。イザヤ書の30章の18節から21節に注目してください。30章の18節をお読みします。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それで憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望む全ての者は、ああシオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたは答えてくださる。たとえ主があなた方に苦しみのパンと虐げる水を与えても、あなたを教える方はもう隠れることはなく、あなたの目はあなたを教える方を見続ける。次のスライドに行ってください。30章の21節、あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたは聞く、あなたの耳は聞く。そこまでしましょう。ヒゼキヤの時代に何が起こったかご存知でしょうか。この30章の18節のところを挙げ てください。イザヤとヒゼキヤの指導の下で宗教改革が行われました。 ユダの民は神礼拝も行っていましたけれども、同時に偶像崇拝もしていました。ヒゼキヤは偶像崇拝をやめて悔い改めて誠の神に立ち返ったんですね。そしていろんなそしりや苦難に耐え、捧げ物を捧げました。さらに賛美を盛んにし、大きな喜びに包まれました。ヒゼキヤは神を求め、心を尽くして礼拝を守り、捧げ物を捧げました。神は落ち着いて静かに信頼するように進めました。ある者は慌てて右往左往して礼拝から逃避しようとしました。しかしヒゼキヤはイザヤ、ヒゼキヤあるいはイザヤをはじめエルサレムに残った者は神に助けを叫び求めたんですね。19節のあなたの叫び声、あなたの叫ぶ声に主は必ず恵みを与え、それを聞くときあなたは答えてくださる。この御言葉を心に留めて今日お帰りください。大変な時に神に祈らないで人間的な小手先の策略で切り抜けようとしたら失敗します。まず15節にあるように主に立ち返り、落ち着いて主に信頼すれば救われると信じてください。神は私に恵みを与えようと待っておられるんです。主は憐れみを与えようと立ち上がられるんですね。皆さんルカの福音書の中の15章にある本当息子の例え、あの話をもう何度も聞いたことがあるかもしれません。ご存知だと思いますが、それをもう一度思い出してみてください。弟息子が本心に立ち返って父の元に帰った時の場面を思い出してください。お父さんは息子が帰ってくるのを待っていて、遠くから彼を見つけると立ち上がって抱きしめ、喜んで息子として迎え入れ、憐れみを示されました。この18節の御言葉、恵みを与えようと待ち、憐れみを与えようと立ち上がられると、これ冒頭息子の例えに出てくる父親の態度とそっくりではないでしょうか。19節見てください。神は叫び声に応えてください、主は必ず恵みを与えてくださると約束させておられます。私は今まで大変な時に主に助けてくださいと叫び求めて助けられてきたという証を何度もしてきました。そして皆さんにも主に叫び求めて主から助けを受けてくださいとお勧めしてきました。詩篇は神様に求める叫び声をよく記録しています。ちょっと例を挙げてみます。このパワーポイントにはありませんけれども、詩篇の皆さん聖書をお持ちでしたら詩篇の18編のところを開けてみてください。詩篇の18編の2節から6節までのところを開けてみてください。ここは先ほど司会者が少子のところで読んだところなんですね。詩篇の18編やってみて、開けてみてください。18編の2節、主は我が岩尾、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。これ呼び求めるって書いてあるでしょ。4節、死の綱は私を取り巻き、滅びの激流は私を怯えさせた。予備の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。6節、私は苦しみの中で主を呼び求め、我が神に叫び求めたと書いています。主はその宮で私の声を聞かれ、御前への叫びは御耳に届いたと書かれています。ここに叫び求めたということと、叫びはという 叫ぶということが6節に2回出てきますよね。その支援記者は主に叫び求めました。助けてください、 SOS、 神様助けてくださいというその叫び声、祈りはどうなりましたか。支援記者は助けてくださいと天に届く祈りをしました。この本当に6節、その主はその宮で私の声を聞かれ、御前への叫びは御耳に届いたと書かれています。神様の耳に届くような、天に届くような祈り、真剣な祈りをしたんです。神様助けてください。するとどうなりましたか。その叫びは御耳に届いたと書かれています。その祈りによって主はアクションを取られ、自分の周りの状況が変化しました。主は祈りに応えられました。具体的にどうなったのか、それは詩編の18編の6節の後に書かれています。主は叫び声に応え、主は恵みを与えられるという内容は詩編18編にも、イザヤ書の30章の19節にも書かれています。実は私は、私と家内はカナダのウィンザー市で大変な裏切りに、あったばっかりなんですね。詳しいことは言えませんけども、大きな苦しみに遭いました。家内はその6月11日に私が話したの涙を拭ってくださるという説教の直前に、家内は実際にこの裏切り行為のために泣き出してしまったんです。その時は危機的な状況にあったために、もう何も言いませんでした。もう言うことができないほど、こう圧倒されたほどの悲しみの中に包まれておりました。でもその後、主は私と家内の叫び声に具体的に応えてくださったんです。わずか9日後のことですけども、そのプロの関係者がびっくりするような劇的な素晴らしいことが起こりました。それが6月の20日に起こったんですね。その結果、その10日後のことですけども、6月30日にこの喜びの契約のためにまたトロントからウィンザー市に行くことになりました。完結した、素晴らしいことが起こった。普通は起こらないことが起こりました。プロの関係者がって言って、私もまさかと思うことが実は起こったんです。 あまり詳しいことを今日はここで明かししません。いつかもし機会があって十分時間があったら説明することができますけども、これを通してその主が信じる者の叫びに応えてくださることをまたもや経験しました。普通はありえないようなことが起こったんですね。でこれ実は物質的な祝福の経験でした。期待していたことの2倍の大金を受け取ることができました。イザヤ書の30章の23節から24節には、主を待ち望み主に叫び求める者に対する物質的な祝福の約束が書かれています。ですからこの物質的なって話を今日させていただいたんですね。イザヤ書の30章の23節と24節見てください。30章の23節、あなたが土地にまくあなたの種に主は雨を降らせてくださる。それでその土地の産する食物はみずみずしく豊かである。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはむ。土地を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振るい分けられた味の良いマグサを食べるという、物質的に祝福されるという話が出ています。主は豊かに収穫を与え、食物を、食べ物を与えて食べさせてくださると約束しておられます。私と家内はイザヤ書の30章の19節に書かれていることを経験しました。もう泣くことはない状況へと事態が好転しました。そして霊的な祝福を受けましたけれども、それと同時に物質的な祝福の両方を享受することができました。皆さんも御言葉を守って、 右にも左にも曲がらずに主に叫び求めるならば主は答えて主は恵みを与えてくださるという方なんだということを経験していただきたいと思っています。26節には主は私の傷を包み傷を癒してくださる方なんだと書かれています。そのことを心に留めて私の傷も癒されるんだ、私の涙を拭ってくださるんだ、もう泣く必要ないんだと、そして私の叫びにこう主は応えてくださる方なんだということイザヤ書の30章のところ心を留めて、いただきたいと願っています。お願いします、いたしましょう。天の父の神様、主は罪を裁かれる裁け主であると同時に豊かに憐れみ、そして罪を許し、また主に叫び求める者に対して応えてくださる、そして豊かな恵みを与えてくださる恵みの主であること、愛なる方であることを覚えて感謝いたします。主よ、一人一人が別の人間的な小手先の技に頼って何とか逃れようとするのではなくて、本当に主に助けを求め、主に叫び求め、主の答えによって乗り越えていくことができるように、そしていろんな困難がいろいろ待ち受けていたとしても、どうか主の助けによって一つ一つ乗り越えさせていただけますようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。